皆さんこんにちは。新刊ラジオ第521回6月5日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。最近ですね、ちょっと心配なことがありまして、中国の四川で起きた大地震なんですけれども、被災された方々ね、大丈夫かななんてこう心配に思っております。でですね、その次くらいにですね、中国の四川省にはですね、核施設がたくさんあったらしくですね、その崩壊した核施設からこう出された放射性物質、これが今どうなっているのか非常に気になっております。最近のニュースだとね、50個中35個の放射性物質が見つかって、残り15個は瓦礫の下であるなんていう報道がありましたけども、ね、今実際どのぐらいになってるんでしょう。中国環境保護省はですね、記者会見で安全宣言を出してたんですけれども、15個ね、やっぱ瓦礫の下にあるっていう発表はあるわけですからね、まあ安全だとは限らないだろうと、思ってしまいます。はい、というわけでですね、今回地震のお話から急に核施設のお話をしましたけども、今回紹介するのはこういったね、核に関するお話です。ちょっぴり真面目な本を紹介しましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております太田正勝著、アトミックゴーストという本です。ね、アトミックゴースト。まあ、このタイトルだけをね、聞いていると、まあ、響きでね、こう、SF とかね、ホラー小説かなーなんて、想像している方も多いと思いますけども、このアトミックゴースト、訳しますと、アトミック、原子力や核という意味で、ゴースト、幽霊、亡霊という意味。つまりですね、核の亡霊というふうに訳すことはできるんですね。そう、実はですね、この本はアメリカの核戦略についての事柄が詳細に取材されたルポルタージュ本なんです。でですね、この本アトミックゴーストなんですけども、表紙がね、こう黒くてね、まあ、なかなか重厚な感じでですね、僕も最初パッと見た時ですね、アトミックゴーストというタイトルで、あ、文芸かななんて思っちゃいましてですね、まあ、開いてみたら結構真面目なね、内容だったというのが、まあ、第一印象でした。実際ですね、例えば核燃料を使った兵器であるとか、また核の施設であるとか、またアメリカの要人にインタビューをしたりとかですね、まあ、だいぶね、こう、緻密な取材を続けている本なんだなと思いまして、文章自体もね、結構読み応えがある分量でしたので、まあ、こういったね、核問題とか核戦略とかね、ちょっと興味があるという方は、なかなかチャレンジしがいのある本だと思います。で、著者の太田正勝さんなんですけども、この方はですね、共同通信社の記者さんです。それまでですね、全く原爆とかね、核について興味のなかった太田さんなんですけども、広島支局に赴任されていた時にですね、まあ、日々何気なく出会う人の中に、まあ、未だ苦しみ続ける被爆体験を持つ人が多いことに気づいて、次第に核問題に関心が広まっていったのだそうです。それ以来長年にわたって世界の核問題について追い続け報道し続けている太田さん、2007年にはですね、現代の核問題に関する報道や、日米の公文書をもとに、731部隊の面積問題や、核持ち込み問題などに関する日米関係の裏面史を発掘し続けたことが評価され、2006年ボーン上田記念国際記者賞というのを受賞されています。で、今回紹介しますそんな太田さんの本アトミックゴーストなんですけども、これはですね、太田正勝さんが共同通信社ワシントン特派員だった2003年から2007年までの5年を費やした、膨大な、延べ500人を超えるインタビューデータをもとに、第二次核時代を漂流する、核超大国の姿とかですね、現代社会にとってこう深刻な脅威となっている、核テロ、まあ、核を使ったテロリズムですね、これの実態に焦点を当てながら、カオス状態にある、現代の核のね、実像を描いた一冊となっております。ではですね、ここでこの本より、第6章、ルースニュークス2007年9月15日というトピックスの一部をお送りいたします。核を使ったテロを未然に防ぐため、アメリカ政府が進める核物質回収の超極秘作戦への同行取材を許されたジャーナリストは世界でわずか3人のみ。アメリカの新聞社ロサンゼルスタイムス、 CNN テレビ、そして最後の一人が共同通信社の太田正勝さんでした。場所はベトナム南部の避暑地ダラト。
一連の作業は9月12日早朝、標高約1500メートルに位置する ダラトの繁華街から少し外れたダラト核研究所で始まった。同研究所には約200人の従業員がおり、うち科学者は約130人。近年高まるエネルギー需要を満たすため、2015年に実用炉の導入を目指すベトナム政府にとっては人材育成のための貴重な原子力施設である。南ベトナム政府時代にアメリカから提供され、1963年に稼働を開始した研究炉トリガーマーク2、出力500キロワットのこの研究炉は核兵器の原料にもなる高濃縮ウラン HEU を燃料としている。ベトナム戦争を経て南ベトナムが北の共産主義政権の勢力下に入った後はアメリカに代わり、旧ソ連が技術協力を行うようになった。83年にはソ連が研究炉を改良し、 HEU 燃料棒の供給が開始された。核兵器は HEU を原料とするタイプとプルトニウムを使うタイプとに種別できる。 HEU 型原爆は45年8月6日に広島に、プルトニウム型原爆はその3日後に長崎に落とされた。 HEU タイプの核を作るには天然ウランに約 0.7% しか存在しないウラン235の濃度を 90% にまで高める必要がある。この濃度が 20% を超えるものが HEU とされ、それ未満の濃度で原発燃料にしか使用できないものが低濃縮ウラン LEU と分類される。ダラトでは長年 HEU 燃料が使われており、ブッシュ政権はこれを危険視した。燃料用とはいえ、 HEU がアルカイダなどの手に渡るような事態が出退すれば核兵器の原料に転用される恐れがあるからだ。実際 HEU 燃料が貯蔵されている研究炉施設のセキュリティはお世辞にも万全とは言えず、やや大きめの南京錠一つで資材搬入口を施錠するというお寒い状況だった。これなら軍の装甲車ならもちろんのこと、大型トレーラーで体当たりすれば比較的簡単に研究炉施設内に侵入できる。これじゃあまるでアパートのドアのチェーンと同じだと、アメリカ国家核安全保障局 NNSA の当局者も呆れ顔だ。こうした甘い防護体制の元にある核物質をアメリカの政府関係者や各専門家はルースニュークス、緩い核と呼ぶ。核テロに象徴される第二次核時代の新たな脅威だ。極秘作戦の話に戻ろう。まず最初に研究炉トリガーマーク2からそれまで使用していた HEU 燃料棒を抜き取り、代わりにロシアの燃料製造大手TVEL から新たに供給された LEU 燃料棒6本を装填する作業が始まった。使用済み HEU 燃料棒が抜き取られた後、炉の屋上部分に上がったベトナム人技師が長さ 86.5 センチの LEU 燃料棒をグラプルと呼ばれる長さ6メートルの物干し竿状の特殊器具を巧みに操りながら1本ずつ炉心に入れていく。筆者も原子炉の中を初めて直に覗かせてもらったが、100本以上の燃料棒が水中に浸かっており、技師らは炉内に異物が落下しないよう慎重かつ丁寧に作業を進めた。 LEU 燃料棒の装填が終わり、研究炉の屋上にいた技師や NNSA 担当者、取材陣が隣の制御室に移動すると、新たな燃料を使って炉が稼働し始めた。約50分後に炉は核分裂連鎖反応を保った臨界に達した。その瞬間、制御室でモニターを眺めていた総指揮官のビニアウスキー NNSA 副局長補が LEU 型炉への転換を公式に宣言した。
終末時計、いつ最後の日を迎えるのか。核戦争による地球破壊を午前0時と想定した概念上の時計である。時計の針が最も進んだのはアメリカとソ連の冷戦が本格化した1953年で、午前0時まで残り2分。逆に終末から最も遠のいたのは、冷戦が終わりソ連が崩壊した1991年の午前0時まで残り17分。そして2007年、終末時計は人類滅亡を意味する午前0時、つまり核爆発まで残りたったの5分となったのである。これは北朝鮮やイランなどの動きや地球温暖化がさらに進行したためである。核爆発まであと5分、決して空虚な脅し文句ではない。アトミックゴーストは蘇るのであろうか。アトミックゴースト、太田正勝著、講談社より定価1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しましたアトミックゴースト、皆さんいかがでしたでしょうか。まあですね、月並みなことを言いますとですね、核兵器怖いですよね。この本ではですね、核テロ対策の最前線とかですね、あと核兵器を入手しようとしているアルカイダとか北朝鮮の核問題について、さらに、核超大国の地位を不動にするために、新型核開発に邁進するアメリカの実像など、まあですね、世界の最新の核に関する動きがですね、綿密な取材によって描かれています。まあちょっとね、いろいろ恐ろしい内容もあったんですけども、まあ本自体はですね、各章にこうできるだけですね、注釈をつけてあって、わからない用語が出てきたときは、すぐに巻末作品から調べられるようになっていて、かなり親切です。さらにですね、出典とか判断の根拠なんかもね、可能な限りこの巻末に掲載されていますので、まあしっかりね、裏付けの取れている核情報、つまり取材としても役立つんではないでしょうか。またですね、まああんまりいないと思いますけども、論文とか書かれている方はですね、これだけ出典が多いとですね、まあ芋づる式にいろんなね、本が見つかると思いますので、もし新刊ラジオを聞いてる、ね、大学生で核について論文書こうかななんて思ってる皆さんはですね、ぜひこちらの本をお手に取ってみてください。はい、というわけでね、今回はねかなり硬派な本をですね、紹介いたしましたけれども、まあルポルタージュ、まあ核問題ってね、日本に住んでると結構遠い問題な気がするんですけども、まあ日本にも原発ありますから、決してですね、核というものはそんなにね、遠い存在ではありません。まあただ確かに核兵器については日本は持たないとしていますけれども、もしですね、日本が核兵器持ったらですね、大変なことになるらしいんですよ、パワーバランス的に。そういうのもですね、含めて、世界のですね、核の実情について、この本で理解を深めてみませんか。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。